ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさて、私はですね、今日は朝からウォーキングで、大好きな明治神宮の方に行ってきましてですね、それから一旦帰ってきて、英会話をやったり、あとジムに行ったりしておりまして、それでですね、今日なんかね、この前中国から帰ってきて、なんか中国って電波がその VPN ですか、インターネットとかのあれが使えないんですよね。でそれをオフにして、まあ、中国のそのホテルの Wi-Fi であったりとかは切り替えて使えるみたいなんですけど、まずその VPN をオフにしてからじゃないと、利用できないとホテルの人とかにも言われてですね、けどもホテルの Wi-Fi がなかなかうまいこと繋がらなくてややこしくて、でもういいわと思ってね、僕なんかこのドコモなんですけど、ドコモの料金プランですね、もう無制限使いたい放題のやつに入ってるんですね。それで eSIM、海外の eSIM をいつもネットで買って携帯の方に入れて、あの海外に行ってこのドコモの、データローミングというか、あの周回線をオフにして、その eSIM をオンにしてデータローミングをオンにして使えるんですよ。そうだから、それでもね、あのもう Wi-Fi いいやと思って、それだけで使おうと思って、けれどもやっぱりそのデータがいっぱい使いすぎてんのかなとちょっとふと不安になったんですよ。というのも、中国から一昨日帰ってきて、でなんかちょっとこうインターネットのスピードが遅いわけですよね、あれでと。で昔なんか使いすぎた時に追加でこう容量を買って、あのドコモでね、私ずっとドコモユーザーなんでやってたような記憶があって、あ、それをやろうかなとか、やっぱ使いすぎたんかなとかも思ってたの、けど一回ちょっと聞きに行ってみようと。そして今日ちょっと予約をしてね、ドコモショップの新宿の、来店予約して行ってきたら、やっぱお客様は無制限だから全然大丈夫だと、なんぼ使っても、あ、そうですかと、けどなんか遅いんですこれネットを使う時とかって言ったら、ちょっと見せてくださいって設定のところを開けて見ていただいたら、やっぱそのデータローミングがオンになったままになってたんですよ。ってなると、いろんなこう電波をこうやって経由したりとかして拾う携帯になってると、だからやっぱりすぐにこうネットに入ってこないから、いろんなとこ経由するから遅くなってると、これオフにしたらいいですよってだったら、あ、こんな簡単なことだったんだと思って、そして本当にスーッと使えるようになったの。それでよ、まあもうこれで養生終わって家帰ろうかなと思ったんだけど、私この前先月ニューヨークに行った時に、夜ね、ちょっと観光ツアーみたいなバスでブラーっとマンハッタンの街を観光してもらってる時に、すごい長蛇の列があったの。なんだろうって、昼間かな、なんか移動してた時に、そう、そしてパッと見て、やっぱアップルだったのよ。ちょうど16が、iPhone16 が発売になった日か、そうやって、あ、今日なんだって、ちょうどニューヨークにいたのね。で、あ、まあ私はずっと13 Pro ってやつを使ってたんですけども、あ、こう新しいやつもなって、けどいつ変えていいかってタイミングがようわからんしなと思ってて、今日たまたま、なんか新しい16って出たんですかって言ったら、そうなんですよって。で、なんか、48ヶ月この携帯の端末って今高いじゃないですか。その4年間分割っていうので、月々分割料金を払ってるんですって、基本皆さんね。私もそうだったんだって。けれども、その半分の24ヶ月、だから約2年間を通り越すと、2年以上を通り越すと、もうその今使っているこのドコモだけなのか分からんけど、自分のこの携帯 iPhone の端末をドコモショップで売ることができるんだって、返すこと。そうすると残りの、言ったら 2年間分、だから24ヶ月分か、そう24ヶ月分がチャラになるんだって。と思って、で私は2年と24ヶ月と2ヶ月、26ヶ月も前の13プロを使ってたと。だからもうお客様、今もしかして機種変しても大丈夫ですよ。この端末を返してもらったら、また一から新しい端末は購入していただくことになりますけど、それもまた48 1ヶ月え、うん、そうか、そうそう、だからよく4年間でまた分割やったらいい話やからって、あ、そうなのって言ったら別に損せえへんなと思って、え、今そのさ新しい16のやつってあるんですかって聞いたら、実はこの進めときながらなんですけど、今うちのドコモショップとかすごくやっぱ人気で、来月11月の半ばぐらいに待つ形になるんですって言った。ほんで今その携帯って端末を買うときにデータ容量がそれぞれの携帯によって違うんだよね、何が何ギガバイトとかで、私は上から2つ目のやつを結構大きいやつを使ってたんだけど、それと同じやつの新しい16プロはないと言われて、ああそうなんだって言ってたら、もう一個上の容量めちゃくちゃ多い容量のやつだったら1台だけ残ってるって言って、それで前使ってたその13プロのやつと3万円ぐらいしか変わらないのよ。それをだって48ヶ月で割る話やからね、めっちゃ安いやん。まあ、別にそのベビタルもしか毎月変わらんなと思ったから、あ、そんなんやったらもうそれでいいですわって言って、全然機種変するつもりじゃなかったのに機種変更しに行っちゃって、けどまあちょうど今日ね予定なかったから、あ、こういう時ってタイミングかなと思ってね。そう、そしたらさ昔の機種変と違ってさ、まためんどくさいでしょって私ついつい言っちゃうの、めんどくさがりやから、いやそれがねってお兄さんもすっごく丁寧な親切なね、3年目や言ってましたけど、わな、見た感じ20半ばぐらいかなか後半ぐらい、しっかりしてる子で感じが良くてね、すごくメガネかけてニコニコして、そうだからね、このお兄さんやからっていう、もし彼女だったらね、そこも私とこう機種変というかね、えちょっと変わってほしいなと思ったんですけどもほんで聞いたら、今はややこしいのはまあ銀行とかのセキュリティはやっぱ厳しいから、それはご本人でちょっとやっぱ設定してもらわないといけないっていうのと、あと LINE はそのパスワードさえ分かったらすぐにもう切り替えできると、その他はほとんどもう8割9割と言っていいぐらい、もう Bluetooth でっていうか、携帯を、あと旧携帯と新携帯を近くに置いて移行するを押したら、勝手にもパスワード設定とか新たにアプリインストールしてとかしなくて、全部そのままの状態ですっと使えるんだって。インスタグラムとかもそうだし、フェイスブック、そう、何もかも、そう、普段使っているアプリ、もちろん写真とか電話帳もそうだけど、って言って、昔ってさそこがめっちゃ大変ちゃうかった、一個一個さ自分のパスワードを自分で設定したりとかして、ほんでもう、それやったら簡単なんやったら やろうかなとね、移行サービスはちょっとお金払ったらねもうやってくれるし、じゃあお願いしますって言って、もうドコモショップにそっから手続きして行ったら1時間もなかったんちゃうかな。ほんであとは昔の携帯とこの新しい携帯を近くにとりあえず置いといてくださいと、移行できるまで、でカバンの中にくっつけて置いといてくれたら、あとはもう勝手に移行されますんでって言うから、そんなんでいいのって言って、もうその間私もう大好きな新宿の、ね、スープカレー食べました。はい、写真撮りたかったけどもうこれデータ移行されてるから撮れませんでした。久々食べてめちゃくちゃ美味しかったです。行ってください、ドミニカです、ドミニカめっちゃ美味しいです。はい、札幌スープカレー、まあそんな話はどうでもいいんですけど、そしたらよ、その後ちょっとビッグカメラに、あ、ちょっと新しいこのフィルムっていうかね、汚れない画面のやつと携帯ケースを買いに行こうと思って、で行って、で家帰ってちょっとまた食べた、またエビピラフ作って食べちゃった、どんだけ食べんねんっていう話やけど、それ食べ終わったぐらいにもうね、完了しましたって喋るのよ。言うて、早ーと思ってさ、進んでるよねなんかどんどん進化してついていかれへんとか言うけど、ついていかいけないって思っている人間にちょうど合わせてくれるようになっている機械って、どんどん機械が、やっぱ進化して順応性が人間より機械の方が万能になっていると今日私改めて思いましただからもう今これ新しい携帯で撮ってるもん、本当もう別に今まで使ってた携帯と同じような操作だし、びっくりやなと思いました。はい、ということで皆さんも機会があれば機種変してみてはいかがでしょうか。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ、失礼します。 What?